おはようございます。よくいらっしゃいました。さて、今日もですね、今年私たちの教会はアメリカニューヨーク州の現役の牧師さん、ティモシー・ケラーという人がおられますけれども、この人はアメリカのキリスト教の、アメリカのキリスト教って最近あんまりいいこと聞かないんですけども、ある意味このキリスト教の両親と言われる人でありまして、その方がお書きになったこの人生を生き抜く神の知恵という、これを去年私たちの教会で翻訳をして皆さんで読んでいるわけですけれども、その中からお話をしていきたいと思いますが、今日は太陽の元というテーマでお話をしたいと思いますが、実は今この本はですね、毎日1ページずつ読むようになっているんですけれども、ちょうど今週読んでおりますところは、乱された神の秩序というテーマの単元であります。で、先週はこの神の秩序に気づくというテーマでお話をしたんですけれども、この1ヶ月ぐらいですね、広くこの神の秩序という問題をケラー先生は取り扱っています。で、神の秩序はとは一体何なのかということは実はあまりはっきり書いてないんですけれども、こうして読んでいく中で、彼が前提としている神の秩序というのは、分かりやすく言えば完全懲悪っていうことかなと思うんですね。その水戸黄門みたいな話ですけれども、善は栄え悪は滅びるっていうですね、あるいは因果応報というか、やったことに応じて必ずその結果が来るというような、あるいは努力は報われるというような、そういう法則性ということを前提にしておられるようであります。で、この神の、これは神の秩序であって、この世界をお作りになった時に神はこの世界にこの秩序をもたらされていると。で、先週お話をしたんですけれども、この旧約聖書の箴言という書物は、この神の秩序は、ある一定の信頼性を保って守られていると主張しています。で、旧約聖書にはそのいわゆる知恵文学と言われている書物が、はっきりと知恵文学と言われているものは箴言と、今日お話をするコヘレトの言葉と、そして呼ぶ記というですね、3つあるんですね。詩編も知恵文学の一部ではあるんですけれども、で、この神の秩序ということについて、箴言と今日お話をするコヘレトの言葉と呼ぶ記とは違う見方をしているんですね。矛盾しているというわけじゃないんですけれども、違う見方をしています。で、箴言は神の秩序は壊されてはいるけれども、ある程度の信頼性を持って保たれているということを主張しているんですね。で、今日お話をするコヘレトの言葉は、いやいや、もうこれは壊れているよと、あるいは乱れているというふうに宣言しますね。そして来週お話をする呼ぶ記は、いやいや、神の秩序というものは私たちには隠されていてわからないんだという言い方をするわけです。で、今日お話をするのはこのコヘレトの言葉なんですけれども、コヘレトっていうのはですね、旧約聖書の時代の、おそらく、ソロモンかヒゼキヤか、あるいは別の人か、いわゆるその知恵者ですよね、特定の知恵者のことなんですね。それをコヘレトと呼んでるわけですけれども、で、このコヘレトが、ボリュームは、非常に小さいんですね。旧約聖書を見ていただいたら分かるんですけども、12章しかない、短い書物なんですね。でも、この本は、実は非常に日本的なんですね。そして日本人に愛されている書物でもあるんですけども、で、このコヘレトの言葉を理解するキーワードがあるということを、ケラー先生は3月4日のところで書いておられます。答えは太陽の元という表現の中にあります。コヘレトはここで、今日私たちが思考実験 括弧神はいないと仮定して考えてみると、呼ぶものをここで行っているのです。著者は私たちに太陽の下でのみ生きようとすることを想像するように求めています。すなわち神がおらず、この世の向こう側に永遠の世界がない状況、この世界にあるものが全てと仮定して考えたらどうなるかっていうことを、このコヘレトの言葉は語っているというんです。だからまあ私はここに思想実験って書いてます、まあ、思想実験でも思考実験でもいいんですけども、太陽の元っていうのはまあ一種の比喩ですけどね、その別に聖書は太陽の向こうに神様がいて太陽のこっちにはいないと言ってるわけじゃないんですけども、まあ一つの比喩として、この結局神のいない、神は存在しない、あるいは永遠の世界が存在しない、この太陽の元の世界だけだともし仮定したらこの世界はどうなるのか、そう仮定したら私たちの生き方はどうなるのかということを前編にわたって語っているわけです。そういう意味ではまあ思想実験、思考実験と言えるわけですけれども、でなんとこのコヘレトの言葉の中にはこの太陽の元という言葉が27回出てくるんですね。12章しかない短い書物なんですけども、太陽の元という言葉が27回出てきます。皆さんお気づきになってますかね、ここを読まれるときに。で天の下という、天の元という言葉はもう3回出てくるんですね。同じ意味です。これはですから合わせて30回この太陽の元、天の元という言葉が使われているわけですね。ですからもういかにこの書物全体が神のいない世界、永遠のない世界だと仮定したらこうなるということを語っているかということは分かると思うんですけれども、30節全部挙げるとほとんど、まあその前後を入れると全部になっちゃうんで、一部だけここに挙げるとですね、例えば1章の3節、太陽のもと人はロークするが、すべてのロークも何になろう。9節、太陽のもと新しいものは何一つない。私は太陽のもとに起こることをすべて見極めたが、見よ、どれも皆虚しく風を追うようなことであった。14節ですね。私は顧みたこの手の技、ロークの結果の一つ一つを、太陽のもとに益となるものは何もない。2章11節。太陽のもとに起こることは何もかも私を苦しめる。どれも皆虚しく風を追うようなことだ。2章17節。太陽のもと、さらに私は見た裁きの座に悪が、正義の座に悪があるのを。3の16。神に与えられた短い人生の日々に飲み食いし、太陽の下でロークした結果のすべてに満足することこそ幸福で良いことだ。それが人の受けるべき分だ。5の17。太陽の下に起こるすべてのことの中で最も悪いことは、誰にでも同じ一つのことが望む、その後は死ぬだけだということ。9の3。まあ、これごく一部、10節ぐらいあるんですかね、9節かな。ですけれども、こんな感じで太陽の下では、太陽の下では、太陽の下ではっていう話が続くわけです。先ほど言いましたように、これは神のいない世界だったらっていう仮定なんですね。で、このコヘレトはですね、太陽の下で、いろんなことに挑戦していきます。で、まず彼はこの労働というかね、一生懸命この働くわけですね。で、しかし2章の23に、人間が太陽の下で心の苦しみに耐え、ロークしてみても何になろう。一生人の務めは痛みと悩み、夜も心は休まらない。これまた実に虚しいことだ。一生懸命働いた、しかし、実にそれは、結局はその痛みと悩みが増えるばかりで、実に虚しかったと。で、3月5日の記述の中でケラー先生は、太陽の下での命が全てであるなら、人生を人助けに費やそうと殺人に費やそうと結局のところ同じなのですと書いてある。ドキッとしませんか。人助けに費やそうと殺人に費やそうと結局同じだと。でも太陽の下 しかないんだったら、これは真理ですよね。誰も裁かないんですから。結局違いますか。やりたいようにやればいいだけのことですよね。まあ、好きにやった人の方が勝ちみたいな、そういうことだと思いますね。で、まあ、さっきも言いましたように、まあ、努力すればするほど結局は痛みと悩みがもたらされている。堕落した世界での労働への呪いとして私たちの心を傷つけ続けると。で、まあ、聖書はこの私たちが神から離れてしまったということを堕落したと表現するんですね。なんか堕落したと悪くなったって感じ、まあ、堕落悪くもなってるんですけども、要するに 道から外れてしまっていると。この世界はもうそもそも罪、神から離れて堕落した世界なんだから、ここで、働けば働くだけ結局は痛みと悩みをもたらすだけだと。で、心を傷ついてしまう、実に虚しいことだと言ってるわけですね。何一つ達成することなどできない。何か一生懸命やって達成したと思っても大したことはないし、すぐに忘れ去られるし、あるいは誰かに奪われてしまう。なんかそんなこと言うともう働く気なくなるっていう感じですよね。でも事実そうなんですね、もし太陽の下だけであるとするならば。で、コヘレトは労働に見切りをつけて快楽に向かいます。働いてもしょうがないから楽しいことをやろうと。まあ、当時スポーツなんかないですけど、まあ、現代に置き換えて言えばスポーツとか飲食とか、ね、博打とか、テレビとかネットとかスマホとかゲームとか何でもいいんですけど、健康でもいいですけど、なんかとにかく楽しいことに一生懸命、で、楽しいことをやればやるほどどうなったかというと、お金と時間をつぎ込んだ結果何も達成せず全く無駄な浪費であったことに気づくと。まあ、確かにその通りですね。で、皮肉なことに深い喜びと満足感を得るためにこの世の物事に目を向ければ向けるほどあなたはそれらを得ることができずにイライラする。何かこう楽しみで獲得しようとすればするほどそれを得ることができなくて、イライラすると、そしてそれをこう周囲にばらまいていくと。で、私これ追加したいことがあるんですけども、こう楽しいことを別にやるのは間違ってることではないけれども、そのことによって心が支配されてしまうという危険性がありますよね。まあ、依存するというかね、それはもっと恐ろしいことだと思いますね。皆さんは依存してないですかね。大丈夫ですか、この世の楽しみに。カープが負けた次の日機嫌悪くなってないですか、もしそうだとしたらこれは依存してるんですね。僕もカープは好きですけども、カープが好きすぎて気分が悪くなるときにはもうカープの試合を見ないようにしてますね。やっぱり人間のそういう弱さっていうのはありますよね。楽しいことを求めていけばいくほどそれに支配されるというところはある。で、もちろんだから快楽は虚しい、快楽も虚しいと言ってる。で、その次に彼は知識を求めるわけです。私は太陽の下に起こることをすべて見極めたが、見よどれも皆虚しく風を追うようなことであったと言ってますけども、この世の出来事を知的に理解して解決しようとする、まあ、これは科学ですよね。あるいはその知識というか、この世に起こっていることを科学的に解釈することを一生懸命やってる、まあ、これ今まさに、その、まあ、私から言わせると愚の骨頂みたいなことが起こってるんですね。太陽系の小さなあの星の王子様みたいな星に莫大な金を投じて宇宙船を飛ばして宇宙の塵を集めてるんですね。あれ何の意味があるんですかね。莫大なお金を投じて、で、塵が集まったとか言ってですね、人類の起源が分かるとかって言うんでしょう。分かるはずがないんですよね、宇宙の塵から。何を考えてるのかと思うんですけど、でも科学を進めるとね、ああいうことがすごいことに見えてくるんですよね。医学にしても物理学にしても数学にしても、何かをこうその追求していけばいくほどそのことの価値というか、そういうものがだんだんこう分からなくなっていくんじゃないかなと。 思って、まあ JAXA の人には申し訳ないですけど、うん、私たちは人間の問題を単なる技術と知識で修復することはできないんですね。ほんの小さな些細な人間関係のもつれでさえ私たちは解決することができないんです。食料の問題も戦争の問題も解決することはできないんです。かえって混乱させるばっかりです。私たちの前には超自然的で霊的な方法によらなければ解決しない超自然的で霊的な問題が横たっているとケラー先生は言っています。私たちの前にある問題は自然科学あるいは人間の知識によって解決できるような問題ばかりではありません。わからないことがたくさんある。まさに超自然的な霊的な問題がたくさんある。それは分かってるんですよ、人間はね。だから一方で科学をやり一方で霊を恐れるわけですよ。この矛盾した出来事が起こるんですね。まあ結局知識を追求してもそれは虚しいということに行き着く。で次にコヘレトは倫理というか宗教を目指すんですね。宗教を目指すというのはここでやってるのも宗教じゃないと思うかもしれませんけれども、まあここでコヘレトが言ってるのはまあ倫理的なこと、そのまあ、修行とかね、その正しいことを求めるとかそういうことですけども、何事も同じで同じ一つのことが善人にも悪人にも良い人にも清い人にも不浄な人にも起こると。すごい一生懸命真面目に正直に誠実に我が身を打ち叩いて正しく生きていったとしても起こることは起こる。だから良いことが起こるわけではないし、だから逆に好き放題やってても何も困らない、それこそ幸せいっぱいに見える人もいる。コヘレトは善人と悪人、宗教的な人と非宗教的な人について描いており、太陽の下では同じ運命が全ての人に起こると公平に結論付けている。太陽の下で、太陽の下で、太陽の下ではですよ、太陽の下では正しかろうが悪かろうが清かろうが汚れていようが、そのことがそのまま結果には反映してないということです。結果は公平、災害は同じように襲ってくる。じゃあ人生は無意味なのかと、太陽の下で生きていくことは無意味なのか。確かにそうなんです。コヘレトは言う、何という虚しさ、何という虚しさ、すべては虚しい、ね、でもその続きがあるんですね。太陽の下ですよね。太陽の下、ここには書いてないんですけど、太陽の下人は老苦するが、すべての老苦も何、老苦も何になろうと今日の御言葉にあるんですけども、結局彼がすべては虚しいって言ってるのは太陽の下だけだったらということ。このまさに唯物論的な、ただの物質、偶然によって生まれた物質世界だけだったら、労働しようが芸術をしようが快楽を求めようが倫理を求めようが知識を求めようが結局虚しい、何の意味もない、死んで終わり、その人のこといたことすら忘れられる。どれだけ痛み苦しみ力を注ごうとただ流れて終わりっていう感じですね。だから神を認めない世界は空っぽなんだって、これが言いたいですね。虚しいんだと。思想実験をした結果、ね、何をしても太陽の下では無意味なんだよと、私はそれを確認したんだとコヘレトは言ってるわけです。だから太陽の上を見上げなければいけない、すなわち神を認めて生きなければこの世の労苦は全く虚しいものになる。 で12章の1節に、青春の日々にこそお前の創造主に心を留めよって書いてあるんですね。これがこのコヘレトの言葉の結論なんです。できるだけ若くこの地上を、この太陽の下を生きていく、もうギリギリになってじゃなくて、すなわち無駄な努力に疲れ切る前に、この世界のお作りになった方、太陽の向こうにおられる神を覚えて生きなさいと。そうじゃないと、あなたがいかなることに力を費やしたとしても、そこに何の満足もない、喜びもない、全ては失われて終わるんだ。これがこの、まあ、一つのコヘレトの言葉の結論なんですね。またもう一つの結論が、それは与えられた時を楽しみなさいということです。神に与えられた短い人生の日々に飲み食いして、太陽の下で労苦した結果の全てに満足することこそ幸福で良いことだと。労働も快楽も芸術も知識も倫理もどうぞやってくださいと、ね、うん、でもそれはその時その時に満足することで十分だと。それ以上のことを求めても意味がない。また飲み食いして楽しみなさい。でこういう表現が実はコヘレトの言葉にはたくさん出てくるんです。ここに 3-12、3-22、7-14、8-19、9って書いてありますけれども、もう繰り返し繰り返し、この地上で食べて飲んで楽しむこと、ね、それはあなたに与えられている幸いなんだから、それは否定してないんです、うん、でもコヘレトが大切にしている、まあ、人生観というかね、それはまずこの神の秩序は壊れてるんだ、この私たちの世界では。クリスチャンでさえ虚無に服していると。信仰を持っているから、クリスチャンだから、神様を信じているから、完全懲悪因果応報で何でもかうまくいくと思ったら大間違い。そんなことはない、みんな一緒だと。何の差別もない、区別もない、それは分かってなさい。それはじゃあなんだ、そんなキリスト教を信じてもしょうがないからじゃないかと思わないでくださいね、うん、聖書が言ってるのはこの太陽の元での話、太陽の上があると、永遠の世界がある。だから私たちはそこを意識して生きていかなきゃいけない、まあ、これ最後にも出てきますけども。でこの虚無に服している世界であるがゆえに、僕はこれ非常に大切だなと思ったのは、11章のこれコヘレトの11章の8節に、長生きし喜びに満ちている時も暗い日々も多くあろうことを忘れないようにって言って、暗い日々も多くあることを忘れるなと。でそのことをケラーさんは、暗い日々に圧倒されるなって言ってるんですね。暗い日々に圧倒されてはいけませんよと。ああなんで私はこんな辛い目に遭うのか、こんな嫌な思いばかりするのか、こんな苦しい思いばかりするのか、もうやめだと、ね、神も仏もあるものか、もう自分で好きに生きる、圧倒されてしまってこの全てを投げ出すようなことがあってはいけません。あるいは逆に、何かをコヘレトがコヘレトがせっかく思想実験思考実験やってくれてるんですから、何かに一生懸命になってこの虚しさを何とかこう解決しようみたいなことももちろん愚かなこと、暗い日々に圧倒されるな。でもう一つは11章の9節、若者よ、お前の若さを喜ぶがよい、青年時代を楽しく過ごせ、心にかなう道を目に映るところに従っていけ、ね、別に青年若者だけじゃなくてですよ、老年も中年もみんな含めてね、みんな生きてる人は、その与えられた時を楽しく過ごしなさいと、心にかなう道を目に映るところに従ってやりなさい。しかし知っておくがよい、ここですね。 神はそれらすべてについてお前を裁きの座に連れて行かれるということを忘れちゃいけない。これが、まあ、一種のブレーキというかセーフティーネットというか、ここは覚えてなきゃいけないよと、ね、自分の思い通りのことを一生懸命やりなさい。でも全てのことは最終的に神の裁きの座に持ち出されるんだと。だからそのことを覚えて、だから楽しんでも潔白は保ちなさい。まあ別の言い方をするとね、人生大いに楽しみなさい、でも神の前に最後に言い訳しなきゃいけないようなことはするなよっていうことですよね。こう私自身に言われているような気がしますね。まあ散々この間59になって、まあ好き放題生きてきたので牧師のくせに、でも神様の前で言い訳することだけはしちゃいけない。ぐさっときますね、なんかね。まあ与えられた人生だから、それぞれが自分の願いにかなって一生懸命生きる、楽しいことをする、ね、それは大いにいいことだと。でもそのことだけは忘れるな。そしてまた逆に暗い日々が襲ってくる、辛いことが襲ってくる、ああどうしたらいい、どうしようもない、もう袋小路に追い込まれるようなことがある。でもその暗い日々に圧倒されてはいけない、その背後に神がいるんだからということですよね。私たちの世界はこれで終わらないんだから。だから2つの意味があるわけですね。いくらマイナスに行ってもいくらプラスに行っても、そこに、その向こうに神がいらっしゃるということを覚えてなきゃいけない。そしてケラー先生はこの3月12日のところでですね、このコヘレトの言葉と非常にこう面白い、まあ、なんていうか対比というか、私はここに結びつくんだと思って、これを最初読んだ時とても感動したんですけども、このコヘレトの話をした後でですね、イエス・キリストが十字架上で語られた言葉を引用するんですね。そこの下りそのままここに書いてあるんですけども、十字架上でイエスが、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと叫ばれた時、これマタイ福音書27章46節に書いてあるんですね。イエス・キリストが十字架にかかった時にそう叫ばれた。イエスはご自分の人生には神がいないという宇宙規模の無意味さを味わっておられました。この瞬間にイエスだけが本当の無意味さを味わっている、本当の虚しさを、本当の空を味わっている。なぜかというと、もう神に見捨てられるわけですから。その本当の虚しさを味わったのはイエス・キリストだけなんです。私たちは実験的に神のいない世界を考えることはできるけれども、実は神は私たちをお見捨てになっていないわけですから、この本物の虚しさを味わうことはありません。でもイエス・キリストはそれを味わってくださった。イエスは私たちが受けるはずの呪いを受けておられた。聖書はイエス・キリストは私たちの罪の身代わりに死んだと言ってるんですね。私たちが受けるべき罰をキリストが全部背負われた、全人類の罪も全部背負われた上に神から切り離された、まさに太陽の元になられたんですね。その完全に無になられたというか、虚無に、ブラックホールに放り込まれてるんですね。イエスが私たちの命が受けるはずだった無限の無益さを受けられたことにより、私たちは神によって許され受け入れられました。イエスがこの私たちが受けるべき虚しさを受けてくださったんですね。彼だけが本当の虚しさを味わってくださった。そのことによって私たちはそのことを味わう必要がなく、さらに神によって許され受け入れられている。イエスを信じる信仰によって神が中心におられる生活を送ることができるようになった。このコヘレトの虚しさとキリストの十字架がここで結びつくんだなと思って、私は非常に感動いたしました。最後にこの3月9日 の祈りのところですね、これを読んで終わりたいと思いますけれども、まあ、この単元の一つに、なんていうか単元の祈りとしてここは非常にふさわしいと思いましたけれども、主よ、コヘレトはあなたが私のすべての希望であり、かつ唯一の希望であることを認めるように痛切に私を挑発しますと。太陽の下、太陽の下という話をずっとしながら、実はその向こうに本当の希望を置かなきゃいけないんだよと、その向こうにこそ本当の目的があるんだよということを、まあ皮肉っぽくですけどね、こう挑発してくると。太陽より上に私の目を向けることができますように、太陽より上に、まあ、神に、永遠の世界に目を向けることができますように、いつもそれを覚えておけますように助けてください。この世界は、神の地上は壊れているので、私たちはこの壊れた世界の中で、コヘレトほどではないにしてもいろんなものを追求して、そしてそこで、つまずいたり傷ついたり、していると。時にこの太陽の上にある方を忘れてしまう、それはいけませんと。いつもそこに目を向けて常に覚えておくことができるように、いつかあなたは全てのことを正しくされます。聖書はそれをはっきり言っている。神は全てのことを裁かれるんだと。最後は正しくされるんだと。でそうじゃなかったら、この地上の正義とか悪とか裁くとかっていう事柄、この全体が何の意味もないです。ただなんかこう人がうまく生きるためだけに便宜的に振り分けてるに過ぎない。だからその時その時で、力を持っているものがその正義も悪も歪めていく。でもそのままこの世界が終わっていいはずがない。そもそも正義も清さも悪も汚れも、その判断は神の手の中にあるわけですから、それが最終的には正される、そのことが行われる。そしてそれまで何も完全に正しいことはない。何もそれまでは何一つ正しいと人間の手で思えることはないということですね。お祈りしましょう。天のお父様、今日はコヘレトの言葉の教え、ケラー先生の解釈を通して学ぶことができて感謝をいたします。太陽の下、神のいない世界は無意味であり虚しいものです。もしそれだけであるとするならば、私たちに生きる意味があるでしょうか。しかし聖書ははっきりと、太陽の上があるこの世界をお作りになり、そして永遠を支配しておられる誠の神がおられると宣言し教えてくれています。私たちはそこに目を向け、そこに心を向け、そこに私たちの軸を置いて、この混乱した世界を、しかしあなたの思いにかなって歩むことができますように。どうぞ私たちの目がいつも太陽の下、太陽の下ばかりではなく、太陽の上を仰ぐことができるようにお助けください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。